元新聞記者が教える本気のライティング術。皆さんこんにちは、ストーリープロデューサーの山田太一です。
皆さんこんにちは、ナビゲーターの言葉幸男です。さあ山田さん、はい、今日スタートいたしました。
はい、
ね、元新聞記者が教える本気のライティング術ということで、ね、はいはい、今のお気持ちをどうぞ聞かせていただいてよろしいですか。
そうですね、ワクワクが半分と、はい、緊張が半分で、はい、いろいろドキドキをしております、はい、
ワクワクドキドキワキワキな感じがしているということなんですね。はい、11月1日からという、ね、スタートになっていきますけれども、
そうですね、はい
はい、皆さんにそのライティング術をお届けしていくこの番組、ぜひね、期待していていただきたいなというふうに思っております。さあ、山田さん、第1回なので、はい、自己紹介をお願いしたいんですけれども、
はい、
多彩ですよね。
そうです ね、ちょっといろいろとい
ろいろやっていらっしゃいますが、はい、はい、簡単に自己紹介をしていただけるでしょうか。
はい、私がもとも、熊本の出身で、大学は、京都の、同志社大学というところに、進学をして、で、卒業してからすぐに、産経新聞という、新聞社に、入社しました。で、そこで3年ですね、新聞記者として、まあ、主に警察の担当だったんですけども、はい、事件の担当とし、記者として、3年間、記者生活をしておりました。で、その後ですね、まあ、転職をして、リクルートキャリアっていう、もう今もリクルート会社で一つになっちゃったんですけど、はい、リクルートキャリアというところに転職しまして、皆さんも、もしかしたら就職活動の時に使われたことがあるかもしれないんですけども、そこのリクナビの営業担当と、新卒採用のコンサルっていうところで、はい、活動をしておりました。
はい。
で、まあ、それまで関西にいたんですけども、まあ、リクルートキャリアも1年、ほどで、退職してしまって、で、2020年の4月にですね、熊本に戻りまして、そこで、まあ、コンテンツマーケティングっていうマーケティング手法があるんですけども、うん、そこの、コンサル会社であるクマベースっていう会社に入社しまして、まあ、そこも3年間、勤めて、で、その後はですね、独立をして、2022年の12月に、絵本専門店。
絵本、
はい。絵本専門店、絵本屋ホットっていうお店を熊本市内で出しまして、はい、で、今年の4月から、またマーケティングのコンサルとして、活動をし始めたっていうところになります。
はい、ということで、歴史がある感じの
山田さん。何やってんだって感じですけどね。
今回のタイトル通りですね、まあ、新聞記者でいらっしゃったということですし、まあ、本気のというふうにね、タイトルがついておりますけれども、
はい。
山田さん、ぜひですね、なかなか新聞記者の方のお話って、ね、聞くことができないなというふうに私自身も感じているので、ぜひ当時のことを教えていただきたいなというふうに思うんですが、
はい、そうですね、
はい。はい。ちょっと聞いちゃいますよ。かなりご苦労されていたような気がするんですけれども、特に警察でのね、はい、取材のも担当されていたということでもありますし、うん、なかなかこう、緊張感の漂うところでいろいろと活動されていたと思うんですが、
はい。
その時の何か一つ、ご苦労されたお話ですね、エピソードを聞かせていただきたいなと思いますが、いかがでしょう。
そうですね。これ一つに絞ってっていうなかなか難しいんですけども、基本的にですね、まあ、取材を警察の方、まあ、大体幹部の方に取材することが結構多かったんですけども、
うん、
はい。まあ、幹部の方がですね、やっぱり一番こう、まあ、情報というかですね、うん、一番こう取り仕切ってるところになりますので、そこにこう取材をすることにはなるんですけども、やっぱり、一般の取材と違うっていうところは、話したがってない人からいかにこう話を引き出すかっていうところが、やっぱりこう普通の取材とは違うところなのかなっていうところには、なるので、 そうですね。教えてくださいって言っても、教えてくれるわけがないのでです
そ
ね。
うですよね。
はい。まあ、そこをこう、どういうふうに引き出すかっていうところを、まあ、工夫じゃないですけど、するところっていうのが、やっぱ一番難しかったところかなと思いますね。
山田さんなりに、そのお話、なかなかね、話したがらない人って、どういうふうにインタビューしながら、お話、ほぐしていったりとか、お話を聞いてたんでしょう。
そうですね。まあ、やっぱり仮説を立てることが一番、自分の中でですね、仮説を立ててぶつけるっていうのが一番大事なのかなというふうに思ってて、まあ、例えば教えてくださいというふうに言っても仕方がないので、まあ、自分で周辺の、まあ、ちょっとそこら辺どこ取材するのかっていうのはなかなか、その時によって違うんですけど、まあ、周辺の情報とかを拾って、まあ、この事件について自分なりにこうなんじゃないかっていう仮説を、立てて、で、まあ、自分はこんだけ知ってるよっていうところを、ぶつけていく。なので、警察の方がベラベラベラベラこの事件はこうだよっていうふうには喋らないんですよ。ただ、例えば8割ぐらいまで合ってたら、警察としても間違った記事を出されるわけにはいかないので、いや、そこは違うとか。っていうことは言ってくるわけですよね。
ああ、なるほど。ちょっとポロッとこう出るわけです
ポロッ
ね。
と、
警察とか。
それを書かれたらたまったもんじゃないので、警察からしてみても。なので、いや、僕、こう思うんですけど、こうなんじゃないですかっていうふうに言ったときに、いや、それは違うとか、あとは、まあ、正しかったとしたら、いや、もうそんなわからんとか、なんかもうそういう反応ですよね。反応を見て、あ、これはもう正しいんだって。
なるほど。
正しいんだろう、みたいな感じで、あとは、もう、いかに自分と会社が、覚悟を持って出せるかどうっていう勝負になってくるので、まあそういうようなやり方をしてたかなっていうようなとこですね。
すごい駆け引きでもありますよね。でもその分、その仮説からの準備と、その準備の時間もね、量もすごい莫大なような気がしますが、そこでね、駆け引きして、
はい。
で、かつその反応を見て、
そうですね。
覚悟を持って記事を書くっていう。
そうですね。もう、最後はもう、こうだろうみたいな。もう100%こうだろうっていう覚悟で、やっぱ出すことが多かったですかね。はい。
結構なかなか記事にするまでっていうのは、かなりの時間を使ったりしました。それは事件によってとかですか？
件によってだと思いますね。僕の担当は、詐欺というか、汚職事件だったんですよ。公務員の。汚職事件なので、もう、事件自体としてはもう、水面下でこう、ちょこちょこちょこちょって起こってることを追っていくような感じなので、時間はかかるんですよね。事実を積み上げていくまでに。ただ、これが、やっぱ殺人事件とか、ドーンって起きることだったら、もう日々日々日々日々日々こう、追っかけていくことになるので、ちょっとスピード感が違う。なので、僕は殺人の担当は実はしたことがなくって、その瞬発力ってはちょっと僕体感したことはないんですけど、担当の方とかを見てると、なんだろうな、もう、日々、もう起きてしまったらそっから1ヶ月はもう寝れないみたいな 感じの、もうね、毎日書き続けなければいけないので、何としてもネタを出さなければいけないので、もう、スピード感は全然違うのかなっていうふうに思います、事件によって。はい。
ありがとうございます。その覚悟を持った上で、新聞記者のね、お仕事をされていたということ、それが今回の本気にも、きっとつながってくるなというふうに思いますが、この番組は、ライティングをされている方とか、それ目指されてい
はい。
る方に、聞きいただくことが多いと思うんですけど、もうやっていて実際に山田さんがこのね、ものを書いていて、ライティングしてい
はい。
て、やりがいも合わせて、お聞きしたいなというふうに思うんですけれども、そのあたりとかっていかがでしたか？
あ、すいません。
やりがいです
やりがいです
ね。
ね。やりがい。そうですね。やっぱり、記事が出る っていうのは、まあ今も、まあウェブでもそうだと思うんですけど、やっぱり形として、やっぱり自分、なんだろうな、成果として記事が出るっていうところは、やっぱり、これは自分が書いたんだぞっていうのは、まずやりがいだと思いますし、例えばその記事によって、まあこれちょっと僕の新聞記者時代の話ではないんですけど、ウェブで書いた記事によって、まあそれはとある保育園のこう、なんか、働く環境みたいな、なんかそういうのを書いたことがあったんですけど、その記事を見た人が、ここで働きたいです、保育園に問い合わせがあったらしいんですね。やっぱそういうふうになんかこう、誰かの行動を変えるきっかけになるっていうのは、やっぱ一つやりがいの一つなんじゃないかなというふうに思います。
やっぱ行動を変えるきっかけ
はい。
があっているということですね。ありがとうございます。さあね、山田さん、夢をお持ちだそうで、
はい。
将来、どんなことをですね、やっていきたいのか。ここもですね、お聞かせください。
もう夢ですね。もう結構、もうすぐすぐの話ではあるんですけ
そう
ど
ですよ
も、
ね。
はい。ウェブライターさん向けの、オンラインの、マンツーマンの講座を開きたいなというふうに、思っております。
オンラインでマンツーマンなんですね。
はい。はい。
ありがとうございます。どんな方に来てほしいですか？
そうですね。今もうウェブライターをですね、やっていらっしゃって、で、僕のオンラインの講座は、インタビューのライターさんっていうのをちょっと養成する講座になってますので、まあ、なんかそういう取材の、技術をもうちょっと高めたいとか、もう今までなんかそういう、ちょっと本当にこの取材の方法で大丈夫なのかなというふうに思ってるようなウェブライターさんもそうですし、あとは、マスコミの業界の辺の就職とかを考えてる、学生さん向けに、まあその方に、まあ業界のなんかちょっとリアルな話とかもできたりしながら、まあもちろんライティングの技術とかも伝えていけたらなというふうに思ってます。
ありがとうございます。じゃあ、最後になりますけれども、この番組ですね、どんなふうにこれから発信をしていきたいのかというと
はい。
ころで、あと、最後、聞いていらっしゃるリスナーさんの方にメッセージをお願いしたいな。
あ、はい。そうですね。もちろん、さっきみたいな、先ほどお話しした、新聞記者時代の経験っていうのもちょっと織り交ぜながらですね。あとは、やっぱり、まあ、記事の書き方っていうところで、何かこう、例えば、新聞記事で、なんかいいなと思ったやつとかピックアップして、ここがいいんだよっていうところを伝えていきたいですし、まあそうですね。まあ何かこう、まあウェブライターさんってすごいいっぱいいらっしゃると思うんですけども、まあ一つの記事を書くのに、まあ結構こう、ちょっと強い言葉になるんですけど、なんか書くことよく なんかですね。やっぱり、はい。やっぱ、なんですかね。気持ちがこもったとき、文章ってやっぱ全然違ったりするので、まあそういうところをなんか実践できるように、なんか一人でも多くの方がそういうふうにも実践できるようになれればいいなというふうに思っております。
ありがとうございます。ということで、今日からスタートいたしました、元新聞記者が教える本気のライティング術。ぜひね、これから皆さん、楽しみに、毎週お聞きいただけたらなというふうに思います。さあ、ここまでのお相手は、
ストーリープロデューサーの山田太一と。
ナビゲーターの言葉幸男でした。それではまた皆さん、次回お楽しみに。